コロサイ人への手紙4章、今日で、終わりますですね。ついにコロサイ書を終えますけれども、1節まで前回しましたので、2節から見て、いきます。コロサイ人への手紙の、4章の2節から、見て、いきますですね。で、メッセージの題名を、この道路者たちと教会ということで、共に福音の働きをしている労している者たちにある、つながり、または、このね、なんていうかな、挨拶が中心になっていきますが、名前がね列挙されているように見えるんですが、これ大体手紙の終わりって挨拶が多いじゃないですか、ほとんどが。でもね、これがいいんですよね。ここでこう調べていくと、その人間模様が見えてくる。ここから私たち学び取っていきたいと思います。けれども最初の方がこの祈りという、ね、課題が書いてありますね。祈っていきましょうという勧めがあります、ね。これ午前中もやりましたが、2節をまずご覧ください。 Verse 2、 たゆみなく祈りなさい。感謝を持って祈りつつ目を覚ましていなさいということですが、たゆみなく祈る、単に祈るんじゃなくてたゆみなく祈るわけですね。でこれを午前中の礼拝でも話しましたが、キリストが私たちを愛し尽くしてくださったわけなので、私たちも互いの祈りを持って、互いに対する祈りを持って労していくわけなんです。でそこに愛しておられるキリストが現れてくださるわけなんですよね。ここはすごい大事ですね、で感謝を持ってという言葉、これパウロが、ここで言ってますけど、 With Thanksgiving と言ってますが、ピリピ人へでは主にあって喜びますという言葉がありましたがね、コロサイは、ね、意外に、ね、こう感謝することをかなり言ってるんですね。1章の3節、神にいつも感謝してると言ってて、で2章の7節ではキリストのうちに根ざして溢れるばかりに感謝しなさいとあります。そして3章の15節で感謝の心を持つ人になりなさいということで、さらに感謝を持って神に歌うとか、何にするにも神に感謝することを続けなさいというこの続きなんですよね。感謝を持って、祈りつつ目を覚ましている。目を覚ますということもね、この午前の礼拝でお話ししましたが、目を覚ますということはこの感謝の祈りを捧げる中で目を覚ます、つまり感謝をするっていうのはやっぱ神がそこにおられることを認めることですから、私たちがこの神が何をしておられるのかをこう見ることができるようになっていくわけなんですよね。で3節です。 Verse 3、同時に私たちのためにも祈ってください。神が御言葉のために門を開いてくださって、私たちがキリストの奥義を語れるように祈ってください。この奥義のために私は牢につながれています。パウロはためらうことなく、私のためにも、私たちのためにも祈ってくださいとこう言ってるんです。でこの主のために労してる人は祈りが必要です、ですね。でこれエペソ書でもやっぱり同じことを祈ってもらっ祈りの要請をしていて、パウロは6章の9節でエフィジアンス 6:19、 福音の奥義を大胆に知らせることができるように祈ってくださいということなんですね。ぜひ祈ってください。まあ私が御言葉取り継ぐっていうのはもう本当に頻繁にありますよね。先ほど実は修法のね、このお知らせの時に祈ってくださいってお願いしましたけれども、もうコロサイ、その時に説教もすでに始まってたんですよ。コロサイ書を思いながらね。でこれは大胆になる必要がありますね。祈ってください、どうかお願いします。祈ってください。そして皆さんの中でも福音を伝えたいと願っている人を祈りの課題に挙げて、私のために祈ってくださいと大胆に言ってください。 でその具体的には御言葉のために門を開いてくださること、つまり福音を語る機会が与えられるように祈るんですね。もうね、祈り会でもね、この伝道ができるように祈ってくださいという祈り多いですよですね。本当に祈っていく必要がある。開かれるように。で次にキリストの奥義が語られるようにとあります。ミステリー・オブ・クライストと書いてますが、これね、一章の27節127に、この奥義とはあなた方の中におられるキリスト栄光の望みのことですとあります。これをね、一章の終わりからものすごいことをパウロは話していましたよね。巫女は万物の長子であられたと。そして巫女にあって万物が作られて万物が成り立っていて、また巫女が復活する者の中から第一人者となられたと。で肉体を取られて世界と万物を和解せしめてくださったということですね。でこのキリストが私たちのうちにおられるって、これ啓示によらなければわからないんですよ。ありえない、思いもつきもしない、考えられないことですね。だから知らされない限り神から、でこれが奥義ですね。今までは隠されてたけども、今現れていること、これ御霊によって、でそのことを語っていくわけですから、もう何ていうかな、霊の領域ですね。なのでお願いしているわけです。でさらにこの奥義のために牢につながれているとパウロは言っています。エルサレムでユダヤ人たちに証しをしたがゆえに福音を語ったことによって暴動が起こって、そこで捕らえられて、結果としてローマの牢にいるわけなんですけれどもね。でもその牢の中にいても、これ実際はね、こうあれなんですよね、軟禁状態って言った方がいいですね。自分で部屋を借りてですね、っていうのが使徒の働きの最後に出ています。でだからそこで自由に福音を、神の国を述べ伝えていたということで締めくくられてるんですね、この使徒の働きが。だから彼は牢にいるんですが、この奥義のためなんだと言ってるんです。だからはっきりと知ってた、この主に、この福音宣教のためにここにいるんだということをですね、これは言ってるんです。これね、エペソの手紙でもそうだし、ピリピ人へでもそうだし、ピレモンの手紙、これ全部獄中書簡っていう難しいことだ、プリズンエペソって獄中書簡って書いてあるんですけども、言われるんですけれども、みんなこの福音の働きの場であることをパウロは述べているんですよ。だ皆さんが置かれているところが御心を行う現場だということを知ることはとても大事ですね。で私の、友人に、私たちって言った方がいいね、友人に、幼い息子さんを心筋症で、亡くした人がいるんですね。3歳になった時の4歳かな。で日本にも来た宣教師です、そう言ったら分かる人いると思いますが。で娘さんも心筋症になったんですけども、彼女の場合はね、心臓手術、あのドナーのね、あれがね、たまたま合致するのが出てきたから、今もしっかり健康に生きてますね。でなんとお父さん本人も心筋症になったんですね。今アメリカ戻ってますけれども、ちょっと具合悪く、ちょっと日本にいる間に悪くなっちゃって今アメリカに戻ってますが、はい、どうでしょう、これだけ聞いたらですね、何か悪いことしてるんじゃないのとかさ、何か見心じゃなかったんじゃないのとかさ、もうやめなよねって、もうね、クリスチャンでね、もうね、悪い癖で、これをコロサイ書では何て言いました、これがコロサイ書にある諸々の霊だと、いわゆるカルマっていうんですか、この因果応報みたいな、これはね、異端です。でクリスチャンの中にある、日常の会話の中にある異端なんですよ。はっきり覚えておきましょう。なんでかって言ったら、しょっちゅう出るから、しょっちゅう言葉として出ます。ではどう捉えるのか、彼らはもうパウロははっきりしてるじゃないですか、見心ね。だから彼らは心筋症の、特に幼い子たちは日本ではドナーがこの法律上なんかできないっていうか、みんな海外に行っちゃうとか、そういうのがあるんですよ。でそれでそのグループがあるんです。でグループの中でものすごい証しをしてるんですよ。もしその 息子がいなくなったとか、その娘がそうだと本人もなかったら、そのグループの人たちに届かなかったわけでしょ。でパウロの場合どうですか、親衛隊の人たちに届かなかったんですよですね。その自分を鎖につながれて、つなげている兵士たちに福音語ってんだから、そして広がってるわけでしょ。皆さんが置かれているこのマイナスが呪いでは全然ないわけですね。愛する御子の支配下に私たちは置かれたわけですよ、ここはもう本当に大事。これコロサイ書から何学べてたら、ここ学んでほしいんですよね、そして、パウロは第2テモテでは2章の9節で、神の言葉はつながれていないって言ってですね、自分は鎖でつながれてるけど神の言葉はつながれていないと、2テモテ2:9ですね、第2テモテの2章の9節で言っています。で次4節、また私がこの奥義を語るべき語り方で明らかに示すことができるように祈ってください。 Verse 4で、この今度は、語るべき語り方でってこう言ってるでしょ。でこれはね、本当に祈りが必要ですね。例えばパウロは第一コリントでは、 First Corinthians では、ユダヤ人にはユダヤ人のように、 I became Jews to Jews and became なんだっけ忘れたな英語だギリシャ人にはギリシャ人のようになったと言っています。それぞれの人に奥義を語る語り方が変わってくる、全く同じ内容ですけれども語りが変わってくるので祈ってくださいとこう言うんですよ。バイブルカフェってすごいんですよ。とにかくいろんな人来るから、もういろんな背景の人、いろんなそのキリスト教の知識についてももういろいろありますからね。だから本当に語り方について試されるわけですね。祈りが必要なわけなんです。で次にですね、この語り方って話をしているので、この外部の人に対しての話をしているんですね。その時の振る舞いとか言葉について、この何時かな、進めますって話をしているんですね。5節 verse 5、外部の人たちに対しては機会を十分に生かし知恵を持って行動しなさいと言ってます。これ皆さん祈りにしていっておきたいと思います。外部の人っていうのはつまり教会外の人たちです。福音を語る相手でもあるわけですけれども、機会を十分に生かしましょうと言っているわけですね。パウロがその模範ですよね。牢屋にいるんですよ。それを制限されたと見るんじゃなくて、機会だと、オポチュニティだとですね、そのように見て、そして福音を語ってったわけなんですけれども、一見妨げになるような状況があっても実は良い機会になるかもしれない。知恵を持ってと書いてます。知恵を持って行動する。私たち正しいことを言うのは簡単なんですけど、知恵を持って行動をする、そのことによってキリストにいかに目を向けてもらえるかですね。神からその知恵をいただくということです。でそれに関連して6節ですが、 verse 6、あなた方の言葉がいつも親切で塩味の効いたものであるようにしなさい。そうすれば一人一人にどのように答えたらよいかが分かりますと。外部の人に話す時の、このね、どうやって話せばいいでしょうかっていうの、なんか皆さんない？それあるでしょ。あ、うなずいてくれてる、ありがとう、ね、いつもなんかあんまり反応してくれないけど今話してくれて反応しないとやりづらいね。で、どうやって話せばいいかってわからないっていうので、パウロはっきり2つ言ってます。この心構えって言ったりですね、語る時の心構え2つ言ってくれてます。1つ、いつも親切だって、親切でいるってことです。で同時に2つ目、塩味の効いたもの、これが2つ目ですね。塩味の効いたものっていうことです。これね、塩味が効くというのはおのずと心の渇きを呼び起こすわけです。その人が自分ではこのままではいけないっていう、こう神への渇きっていうのは霊的なものの渇きを呼び起こす、 この親切でかつ塩味が効いているわけなんですね。ですか。だから親切だけだとダメなんですね。でその場で気持ちをね、その人の気持ちが、あ、よかった、スカッとしたとかね、言うかもしれないけれども、それだとダメなんですね。世の中の人の言葉をそのまま受け入れてはいけないんです。私たちは。そして付き合うときに影響を受けてはいけないんです。逆ですね。影響を与える方にならなきゃいけない。で、これが塩味が効いていくということで、この語っていくんですね。いや、塩味聞かせなきゃいけないって言ってね、ほらあなたそれやってることは間違ってますよとかってやって、それは全然親切じゃないよね、うん、怒った顔してさ、あ、クリスチャンっていつも怒ってるんだとかってね、なっちゃうじゃないですか。そうじゃないよとここで言っているわけですね。で、ここまでが進めで、さっき言いましたようにここから挨拶があるんです。で、挨拶があって名前が羅列しているだけだなっていう印象を受けちゃいますよね。でもここが大事なんですよ。なんでかっていうと、今までのパウロの手紙というのが単に抽象的な言葉、この何ていうか、こう理論立ててさ、こうなんだかなんだかってね、キリストの贖いとかさ、この和解とかさ、なんかこうなんかね、あるじゃん。で、そういうのを聞いていて概念的なものに捉えたらこれ間違いなんですよ。パウロのね、そう語ってる時に、ね、息遣いも感じ取ることができるような生身の人々に語りかける言葉だということに気づかなければいけないわけなんですよね。生身の人たちなんです。で、道路者という言葉をこれから繰り返しますけれども、福音のために労している者たちにある仲間意識なんです。奉仕の働きにそれぞれ私たちは召されていることをパウロはエペソの4章で教えています。主に仕える働きに召されています。で、労しているからこそ与えられる兄弟愛、さまざまな人間模様があるんですね。で、これにのこの恵みの中に入っていくことを切に願います。でね、これから話していきますけれども、今日ね、今朝ね、原稿にないことをね、これ話そうってね、なんか祈って示されたのかな、いいですか。じゃあどういう意味で労する、そしてそこにある絆ができるか、皆さん主のために仕えて傷を受けてください。イエス様十字架にかかって築けられましたけれども、愛というのはリスクが伴います。労するというのはリスクが伴います。だって、こう何かいろんなことやって、ああ素晴らしいですねって言ってくれないんですよ。むしろ逆が多いんですよ。まずは気づかれない、その次は反発される、全然なんかわけのわからないことでが普通です。で、その中でこれ傷を受けるって言ってもね、この苦々しい思いになる人はこれ間違いなの、これは間違いなの。そうではなくて、キリストの、苦しみっていうかな、キリストの愛を担っていくっていうか、そこにある絆になりますですね。日本に来る宣教師ね、ほらカルバリチャペル結構アメリカから来る宣教師多いから、本物かどうか、どうやって見分けるか、この人召されてるかどうかっていうのね、単に日本が好きで来てるか、それともそうじゃないかの区別、傷を負ってるかどうかなんです。日本人の牧師であろうか、アメリカ人の牧師であろうかに、同じ日本人に福音を語ってるわけでしょ。で、同じとこを通ってるかどうかです。通ってなかったら遊びに来てんじゃねえのっていうことになるわけなんですよね。で、このね、ことをね、味わってほしいんです。今ほら宣教師とか牧師って話しちゃってるけど、皆さんも奉仕の働きに整えられるために牧師が立てられてるって聖書に書いてあるんですね。で、皆さんも多かれ少なかれその仲間なんですね。で、7節ご覧ください。 Verse 7、私の様子はすべて 愛する兄弟、忠実な奉仕者、主にある道路のしもべであるティキコがあなた方に知らせます。ティキコをあなた方のもとに使わすのは他でもなく、あなた方が私たちの様子を知って心に励ましを受けるためですと。ティキコという人、こう結構多く出てきます、名前が。彼の名前はまず使徒の働きで、第三次宣教旅行、3つ目の宣教旅行が終わった後はパウロはエルサレムに行くじゃないですか。でしかもその時は異邦人の教会から献金を募って、そしてエルサレムに献金を持っていくとですね。その大きなプロジェクトありましたよね。でその時にパウロって一人で戻んなかったんですよ。でかなりお金のこともあるし、そして本当に行ったら本当にこのキリストの体が一つだということを示さなければいけないから、この結構一行が人数多かった。でそれが書いてあるのが使徒の働きの20章の4節で、Acts 24、彼に同行していたのはピロの子であるベレア人、ソパテロ、テサロニケ人、アリスタルコとセクンド、デルベ人のガイオ、テモテ、アジア人のティキコとトロフィモであったとあります。皆さんこれね、頭でね、パーンと浮かんでたらね、これもうよく勉強してるっていうか、僕威張っちゃうけれども、ギリシャ旅行行ったのでも、光景までね、この風景、トルコも風景まで浮かぶんですけれども、ベレアって覚えてます？あとテサロニケ、マケドニアって今のギリシャの北の方ですよね。今戻ってのベリアがあって、そしてテサロニケがあるわけです。でそこにいる人、アリスタルコとかね、この、いるわけでしょ。で次にデルベってのデルベって一気にトルコの方ですよ。覚えてます？パウロがタルソっていうところにいて、そしてちょっと西側に行ったところですね。デルベって第一宣教旅行のところの時にも行った、ピシディアのアンティオキア行った後にイコニオムがあって、ルステラがあってデルベがあってって、そこにいた人でガイで、テモテもそこら辺の人なんですよ。そしてアジア人のティキコって書いてます。これどういうことかって言ったら、アジアっていうのは、ここで言ってるアジアっていうのはエペソあたりのことです。ローマのアジア属州なので、ティキコはエペソの人かもしれないですね。で彼がこの中にいるわけなんです。だから今ティキコを使わすって言ってますけれども、実はエペソ人への手紙の挨拶にもティキコが出てきます。つまり今、コロサイ人への手紙のみならず、エペソ人への手紙もティキコに託しています。で実はピレモンへの手紙っていうのも実はあって、これもティキコが、この携えていると考えられます。まずはだからあそこ行くわけですよ、エペソ行くわけで、エペソからだいたい車でね3時間ぐらい、200キロぐらいですね、距離的には。内陸に入ったところに、リュコス川っていうのがあって、そこに3つの町、コロサイとラオディキアとヒエラポリスがあるんですけれども、そこに、この、ティキコが、このエペソの後に持っていくということなんですね。で実はテモテへの第2の手紙、テトスへの手紙も書いてるんですけど、だいたい彼が出てくるときは手紙を託すとか使わすっていうときに出てきます。で彼はなんていうのかな、やっぱりもうパウロとずっと一緒にいたから、何かとパウロが必要なときにこのティキコはいつも一緒にいた人なんですよ。でね、そこでまずどういうことか、愛する兄弟って言ってます。これ関係性ですね。神から、同じ神から生まれた神の子供たち、兄弟、仕事でつながってる関係じゃないんですね。その愛、家族っていうか兄弟です。まさに兄弟ですね。兄弟でつながっているんだと、でこのように言ってます。でね、カルバリーチャペルってどうやってつながってるんですかっていう質問をよく受けるんですね。でも他の教団とかになると、別に他の教団が全部そうだって言ってるんじゃないけど、便宜上つながってるという時があります。このなんていうか、このメンバーシップみたいにね、 こうなんかこういうのに入って でもカルバリーは人間関係ですね。人間関係です。この人と本当にこう、あ、そうですね、やっぱ愛の関係ですよね。人間関係で兄弟、そういうまずは兄弟であるということなんですね。で次に忠実な奉仕者とあります。忠実な奉仕者、忠実であるということ、これが奉仕において、まあもう対ですね。奉仕者の心得で私たち学びをしていますけど、忠実っていうのがこう出てくるわけですね。でイエス様も忠実であることをタラントの例えで語られましたが、忠実っていつもやっぱりそこにいるっていうことが大事です。でその存在が大事です。で語っていることはいろいろ言ってても正しくても、行っていることが違ったら忠実ではないんですよね。で言葉が足りなくても、行いがその人のその人からもう言葉として出てるっていうんですか、語っているっていうのは真実ですよね。でこれが大事ですね。だからある時にはいて、ある時にはいないとか、時間通りいないとかですね。でこうすると忠実ではないわけですよね。でティキコはさっき言ったようにいつも同伴していたから、パウロが手紙を書いたりどっかに人を送りたいっていう時にはそこいたということですね。でこれが福音の働きのために、広がりのために非常に必要なんだということです。だから私たちがこのね、なんかね、できるできないで大体考えちゃうんですよ。この福音の働きができるかできないかって考えちゃうんだけど、あんまり関係ない。なんでかというと、できるっていうのは神が与えてくださる賜物だから、あんま関係ない。それよりもその忠実であるかどうかです。だから忠実っていうのは、何もないように見える時も、時が悪くてもその時も良い時と同じようにやってるってことです。なんですよね。で次に主にある道路のしもべですね。しもべという言葉を使ってますけど、権利を捨てているっていうことですね。でそのしもべの中に、この同じロークがあるという、さっき言ったこの結びつきが出てくる。でロークがない付き合いってね、希薄ですよ。だって都合で付き合ってんだもん。都合で、うん、で自分の利益がまずこう前面に出ていく、まあ、強弱あると思うんですよね。でもロークがあるっていう時は、苦しい時こその友であるっていうことが箴言にも書いてありますけれども、そこに初めてこのつながりが出てきます。でね、で次に敵子を使わすのは、私たちのことをあなた方が知って心に励ましを受けるっていうんですよね。パウロのことを知って彼らは励ましを受けるんです。それぞれがそれぞれを必要としているっていうことです。パウロもコロサイの人たちのことを聞いて喜んでいたってか感謝していたし、彼らもパウロたちのことを聞いて励ましを受けることができるわけです。だから私たちは互いに祈っていき、それぞれのことを知ってって励ましを受け続けていかなきゃいけない存在なんだということを知る必要があります。ですね。励まされることによって生かされてるって言ってもいいですね。主にあって互いのことを語っていく、まあ、そういう中、まあ、ちょうどねさっきねお昼の時間、あのこのこう自分のことを話してってね、こうやって祈りが聞かれたっていうような話で、こういうことが必要になるわけですね。で9節、また彼はあなた方の仲間の一人で忠実な愛する兄弟オネシモと一緒に行きます。この二人がこちらの様子を全て知らせます。 Verse 9、はい、もう一人実は使わすんです。でオネシモですが、でこれだけでね、おーってなったら、お皆さんあの聖書クイズ大会にちょっと出場してください。オネシモはピレモンへの手紙の主人公です。 実はピレモンっていうのはコロサイの長老さんなんです。コロサイの教会ので、まあキリスト者ですよ、クリスチャンですよ。でもオネシモは元奴隷だったんです、ピレモンで。逃亡生活しちゃった、逃げた。当時ローマ社会で主人から逃げた奴隷は捕まえられて元に戻ったら殺されますという、もう厳罰に処する人だったんです。ところがパウロとローマで勝ち合ったわけですね、この獄中にいる。でパウロの福音の働きによってオネシモはイエス様を信じたんですよ。それでピレモン書ね、麗しい贖いのストーリーになってます。私が損害を受けたんだったらば立て替えますと、私が弁償しますと、まさにイエス様のしたようなことを彼が行って、パウロが行って受け入れてくださいって言ってんですね。で結構ピレモンにもね、主人であるピレモンですから、あなたにも主人がいるよねとかね、なんかねこういう感じでね、あのちょっとねこうピレモンも主人と奴隷の関係じゃなくて兄弟として受け入れてくださいということでね、こう取りなしているのがあのピレモン人、ピレモン人じゃない、いやピレモンへの手紙ですね。でこういうことで忠実な愛する兄弟ですね。これすごくないですか、あんまり時経ってないですよ、こう忠実っていう言葉には。でも忠実と見なしてるんです、パウロが。パウロ自身も自分が罪人の頭だって言ってけど、第一手もてで私を忠実なものと見なしてくださったっていうふうにこの言っているんですね。本当に悪いことをやっていたにもかかわらず、このイエス様が忠実なものと見なしたと。だから彼の行いというよりも信仰っていうか、そのように見なしてくださってる恵みなんですよ、恵みで。今も彼もオネシモも本当に忠実な、本当にちっちゃなことしかやってなかったと思いますよ、まだその新しいクリスチャンだし、ね、でも忠実なオネシモと一緒に、なんか嬉しくないですか。なんかこのティキコっていう人がいてさ、もう全然違う、もうこうベテランみたいな、もうパウロと一緒にいる人がいて、そしてもうこう新米信者っていうか新米奉仕者ですよ。ね、な日本だったらさ、なんかさ君が先輩僕が後輩みたいなさ、なんかそういう風な上下関係になるような感じだけど、いやそうじゃない、麗しいこの道路者なんですよね。で中節 verse 10、私と共に囚人となっているアリスタルコとバルナバのいとこであるマルコがあなた方によろしくと言っています。このマルコについては、もし彼があなた方のところに行ったら迎え入れるようにという指示をあなた方はすでに受けていますと。ですね、で次の節にはユストという人が出てくるんですけども、みんなユダヤ人です、3人とも。でアリスタルコについてまず話しますね。この人はエペソでパウロが大騒動に巻き込まれたじゃないですか、あのエペソの劇場 でそこに出てきます。使徒の19章の29節 Acts 19:29、 パウロの同行者であるマケドニア人ガイオとアリスタルコを捕らえ、マケドニアの人なんですけれども、テサロニケのテサロニケの人なんですけれども、ユダヤ人なんですね、捕らえ一団となって劇場に流れ込んだっていう、ヤバ系ですよ。パウロも死にかけたって言ってますけど、ここで第2コリントで、ここの劇場の騒動においてね。けれどもこのねアリスタルコもヤバかったと思う。そしてなぜかアリスタルコはローマでパウロと共に囚人になってるんですよ。どこの時点で囚人になったのかわからないんですが、実はアリストタルコはさっきのティキコがね、あのこう旅エルサレムの旅に行って一行がいたじゃん、その中にもうすでに、ね、テサロニケ人であるアリスタルコ出てきました。だからアリスタルコ一緒に行ったんですよ、エルサレムに。ティキコも行ってたし、でそこでまた騒動が起こったじゃないか、パウロが語った後に。でその時に巻き込まれて自分も牢屋にパウロと一緒に入ったのかわかんないんですけども、どこかの時点で囚人になったんですね。でマルコの についても人間模様ドラマがあるでしょう。覚えてますか？彼は、マルコの福音書のマルコですよ。少年だったんですよね、あの時ね。だからマルコの福音書と言ってますけれども、実はペテロが言ったことを書き記しているぐらいの、勢いだったんじゃないかと言われてますけれども、マルコのいとこがバルナバです。おじさんって訳してる聖書もあるんですけどね、いとこ、いずれにしても親戚ですよ。で、思い出すのはバルナバとパウロの確執。第二次宣教旅行行こうという時にバルナバはマルコを連れてきたかったで、自分のいとこじゃないですか。で、パウロはマルコがパンフィリアで一行から離れて同行しなかったから連れていかないようにした。キプロス島まで行って、第一次宣教旅行で、でこう船渡ってパンフィリア地方に行ったんですよ。でそこからものすごい険しいところ行って、ピシディアのアントゥキアってところに行くんですけれども、その時点で、このマルコはホームシックにかかったのか何だか分かんないんですけども、戻っちゃったの。だから信用ならぬということで、マルコは適切じゃないと。そしたらバルナバはさ、かわいいかわいいマルコじゃないですか。ねえ、親戚。だから、別れた、別行動なんですよね。でもそのおかげで、バルナバはバルナバで福音が語られて、パウロはパウロの方で福音が語られてと。これね、よくあります。同路者同士、これね、やっぱ激論、あと別れるって良くないことなんだけども、でも神は多くお持ちになるんですね、不思議にもね。カルバリチャペルにもあるんですよ。ビンヤードクリスチャン、ビンヤードクリスチャンフェロシップっていうのが、あるんです。で、これはもともとカルバリチャペルだったんです。で、ジョン・ウィンバーっていう人がいて、でその人カルバリーチャペルのヨーバリンダっていう教会の牧師さんだったんだけど、その、カルバリーチャペルのこうジーザスムーブメントの中で、印とか不思議、奇跡とかそういうものを求めていく。あとは何て言うかな、この賛美とかですね。でもチャックは御言葉を教えていくっていう、ね、これね、協調点の違いが、温度差が出てきちゃったんです。それで、このある牧師会議をやっているときに、その話が出てきて、でこう、ジョン・ウィンバーは自分の方にこう牧師たちを引き寄せていこうとしたときにですね、チャックはですね、名前変えたらいいんじゃないのってこう言ったのね。ほら、ちょっとそれぞれ違う道を、ね、歩もうとしてるからって言って、でビンヤ、それでビンヤードっていうふうに名前がついたんですよ。でビンヤードも非常にたくさん教会があります。日本にもあります。で素晴らしい歌を作ってます。スピリットソング、今日歌った？
いや、スピリットソングじゃなくて、
ビーダセンター
、
イエス、あなたこそあれって、もうなんか録画されちゃったあれ、ジョン・ウィンバー、
違う、
ビアド、オーラブ・ビアドね、いいんですよ。もう神の国が2倍になっちゃったんですよね、神の国の広がりがね。でこういう人間模様はだからね、これがいいことじゃない、この対立してこう別れちゃったのはいいことじゃないけれども、神はそれをも持ちになる。でね、マルコはどうですか、ここ見たら一緒にいるんですよ、パウロと。もう和解してるんですよね、和解してます。でさらにすごいのは、パウロが2回目にローマで牢に入れられた時にこう言ってんですね。第2ティモテの4章の11節、2 Timothy 4:11、 マルコを伴って一緒に来てくださいって、これティモテにお願いしてるんですよ。彼は私の務めのために役に立つからだと、こう言ってる。マルコのことまた信頼を回復してるわけですね、完全に、ということです。これもありますね、別れたはずの者たちが主にあって今はまた戻ってやってるとかね、よくありますよ。これも素晴らしいですね、和解ね。注意せず、ユストと呼ばれるイエスもよろしくと言っています。割礼のある人ではこの3人だけが神の国のために働く私の同労者です。彼らは私にとって慰めになりました。 Verse 11、はい、 ユストと呼ばれるイエスってちゃんとね、イエスってよくある名前なんです。ユダヤ人の中でよくある名前だから、キプロスでも魔術師であったユダヤ人でイエスって言ったじゃん、バルイエスかな、イエス、ね、だからよくある名前だから、ナザレのイエスっていうふうに、ね、こう特定して、ナザレ出身のイエスだっていうふうに言わないとわからないんですよね。地方に行くとさ、なんかこればっかり名字って多いじゃない、ね、静岡行ったら望月ばっかりだから、で望月さんちょっとみんな振り向いちゃうみたいなね。で群馬行ったらあれですか、星野ばっかりなんですかね、そしたらだから名前で呼ぶわけですよね。であっちの宮城県の私たち被災地に行ってね、あそこの地域小野さんばっかりだからね、小野さんっていうとね、もういろんな人が見振る。だからイエスも多いんです。でこれでユストと呼ばれるイエス。で大事なのはここでね、割礼のある人たちはで3人だけが神の国のために働く私の同労者、非常に貴重なんですね。ユダヤ人でありながら異邦人に宣教の働きで従事している人が、まあパウロの知っているパウロの周りでは3人しかいなかったんですね。でこれが本当に彼にとっては慰めでありました。だってパウロにとってはこれこそが情熱だったんです。ユダヤ人と異邦人が同じ一つになっているということでしょ。でこれこそが神の奥義だ、平和を作る人は幸いだという、これね、大きなあれですよ、チャレンジなんですね。で実際にこれが核になっている神のご計画の中で非常に重要になっているんですけれども、実際にやる人って少ないんですよ。聖書の働き、だからユダヤ人はユダヤ人に、異邦人は異邦人にということが多い中で、ユダヤ人が異邦人に福音を持っていくというのは非常に少なかった。で平和の福音を携えるって行うっていうのは、これチャレンジがあるのね。で私たちがいかにキリストの体の欠けたところを満たせるかっていうチャレンジがありますね。みんながやってるからっていうふうに漠然と行うのではなくて、主が架け橋になってほしいと願われている、まあ、そこに自分も置いていくっていうことですね。では12節 verse 12、あなた方の仲間の一人キリストイエスのしもべエパフラスがあなた方によろしくと言っています。彼はいつもあなた方が神の御心のすべてを確信し成熟したものとして固く立つことができるようにあなた方のために祈りに励んでいますと。でここでは異邦人のあれですね、同労者ですね、挨拶してますが、エパフラスで次に、ここには出てこないけれども、後でルカが出てきます。そしてデマスという人が出てきます。でエパフラスですが、彼こそがコロサイの教会の監督です、牧者です、牧師です。一章の7節で、コロサイ 1:7、 あなた方は私たちの同労のしもべ愛するエパフラスから福音を学びましたとこう言ってます。で彼が手紙を携えてコロサイに戻ればいいじゃないですか。彼がやってきてパウルのところにやってきたんですから、そうでしょ。でもティキコ行くじゃないですか、オネシモと、あれってなりますよね。でピレモンへの手紙にそのね回答があります。23節にキリストイエスにあって私と共に囚人となっているエパフラスあいやいやいやいや、彼ねローマに来たんですけど、なんか分かんないけど牢屋に入っちゃったんですよ。ということでこのエパフラスがまさにパウロがこのコロサイ書に書いてあることを心に思っている、つまりこのあなた方が神の御心のすべてを確信し成熟したものとして固く立つことができる、これがね霊的な成長で、このいろんな異端チックというか異端だよね、異端が入り込んでいるときにパウロが識別をできる、見分けられるようにって言って祈ってったじゃないですか。でこれをずっと心配してた張本人がこのエパフラスなんですね、牧会者の心です。それ13節、彼はエパフラスのために 私か間違った。私はエパフラスのために証言します。彼はあなた方のため、またラオディキアとヒエラポリスにいる人々のため、大変苦労していますと。苦労していますってこうあえて言ってるんですね。これね、挨拶の手紙、パウロの、これね、強調しています。推薦をするっていうか、でも推薦までいかないよね。だってもう知ってる人で自分の牧師だったんだから。けれどもなんでこんなことを強調するのかなんですね。でこれがすごく大事。福音のために労している人、教会のために労している人をよく知っているために逆に軽んじることがあります。どういうこと？当たり前に思っちゃうんですよ。当たり前に思っちゃうんですよ。ほら、時々何かやったら、ああよかったですね、ありがとうございますって言ってもらえるじゃないですか、ね、でもいつもやってたら、でこれこそが忠実な奉仕者でしょ。いつもやってたら、労してたら、もうなんか当たり前に思っちゃうんですよ。当たり前に。だから思い起こさせてですね、認めていきなさいっていうことを言ってるんです。そして、そういう人たちを本当に尊敬しなさいということを、言っている。で、私たちの結構ね、お昼の時間すごくちょっと世の中的な話しちゃったんだけどね。で世の中ってみんなでうわーって、実情以上にもてはやして、そして一気に落とすじゃない、ガーンと。でクリスチャンが教科の中でやっちゃダメ、これをやっちゃダメ。なんかちょっと目立つ人うわーってやって、で目立たない人はふーでも関係ないっていうか、なんかいないかのように、これコリントル手紙でやったでしょ。弱く見えるような人をことさらに尊んでいきなさいと。でこうやって調和が保たれるんだって。で今それをやって大変苦労しているんですよ。尊敬すべき人、クライテリア、クライテリアって尺度、皆さんがねクリスチャンとして誰を信頼すればいいか、尊敬すればいいか、そりゃもう労してる人ですよ。自分もそれに関わってて、で自分がどれだけ本当に分かるでしょ。どれだけ労してるかっつったらもうおのずと出てくるでしょ。尊敬っていうか、こうありがたいっていうか、感謝とか、でそういう人をこう見なしていきなさいということです。で認めていきなさいっていうことか。でコロサイの他にヒエラポリスとラオディキアっていうことが出てきました。でね、ここがサントリオの3つ、トリサントリオじゃない、トリオの3兄弟だ、3兄弟の町なんだよ。これ三角地帯って言ってもいいんだけど、リュコス川っていうのが流れてて、でそこのところにラオディキアっていうのとヒエラポリスっていうのとでコロサイがあるんです。でラオディキアがちょうど真ん中あたりになる。でラオディキアっていうのはめちゃめちゃ繁栄したすごい町なの。ヒエラポリスっていうのは温泉街って温泉の町で、でみんなそこに行ってなんか癒されることを願っているんだけど、そこにはネクロポリスと言われて墓場もたくさんあるんです。まあ結局癒されないで死んじゃうんだよね。で、今度コロサイに行くとですね、山があるんですよ、そばに。でこの前訪ねに行った時に行けなかったんですけど、なんかね、山水の水をねそのまま飲める場所があってね、飲みたかったんだけどね、まあ、ちょっとそこまで行けなかったんですが、超冷たくて美味しいのがあるんです。ラオディキアっていうのは繁栄した町で、そこに水をどうやって汲むかっつったら、冷たい水はコロサイなんです、水道管でブーって。で今度はヒエラポリスからは熱い水ブーって。でこっちに来た時に生ぬるくなってると。だから熱くもなく冷たくもなく、熱いか冷たいかでありません、間違った、逆だ、熱いか冷たいかでありません、生ぬるいから吐き出すとですね。そのようにイエス様が、まあ、言われた背景が、まあ、ここにあるんですよね、ラオディキア。まあ、だからこの時のラオディキアは、まあ、そこまで行ってないっていうか、このまあ行ってたかもしれないけど分かんないけども、だから、エパフラスはコロサイだけじゃなくて、ラオディキアとヒエラポリスでも労していた人なんです。なんですね。で、14節、verse 14、愛する医者のルカ、それにデマスがあなた方によろしくって言ってます。ルカがね、医者だっていうのを皆さん知ってました？で、ここにあるわけです、医者って。で、ルカってどこから来たかって言ったら、第二次宣教旅行の時に、パウロがマケドニア人を夢で見て助けてくださいって言われたから、マケドニアに行くことが、ヨーロッパの方に行くことが あのこれは神の御心なんだって分かって、あそこからね、やだやだやだ、タルソじゃなくてやだやだ、やっぱその港町ですね、そこから出てったんですけど、分かる人今言ってくださいね。16章にあったな、使徒の働きのトロアスから出て、その時にルカも便乗してます。だルカはおそらくアジアの人で、あそこのテモテとかあそこら辺の同じところからで、そこで一瞬便乗して、そこから私たちっていう言葉で、彼らはってずっとなってたところが、そこから私たちっていう言葉が変わってるんです。つまりルカが加わってるってでね、こうルカによる福音書とで、あとは使徒の働きでね、まあ、面白い、ね、例えば足苗の人いるでしょ、でこれで起き上がるじゃないですか、こうペテロがイエスの名によって起き上がりなさい、でくるぶしが強くなってってことは、ああやっぱり解剖学やってる人だなとかさ、やっぱ医者だよねっていうのがね、こう出てるんですよね。でこれ一説によるとですね、これ興味深いんですが、ルカによる福音書と使徒の働きっていうのはテオピロ様とかなんかどうぞとか書いてるでしょ。でね、非常にねこれね公式の文書っぽく書いてるんですよ。でそれで一説によると、パウロが皇帝ネロの前に出るときに、この証言をしなきゃいけないときの文書を書き残したんじゃないか、パウロの働きをととも言われていて、まず最初はイエス様で、ね、イエス様の福音がルカによる福音書で、そしてこのパウロの働きをこの書き記したんじゃないかとも言われているほどなんですね。でこのルカがいます。でこのルカはね、最後まで付き合ってますね、パウロのね、この2回目に牢屋に入れられて、第2ペテモテ、皆さん第2テモテ読むとね、この続きが分かりますから、こう一個結構同じ名前が出てくるんだけど、でこの2回目にローマの牢屋に入れられた時はもう軟禁状態じゃなくて、もうすごい汚いところ、で今もローマに行くとそこの遺跡っていうか、その場所があるんですけれども、非常に劣悪な環境です。でそこでみんながどうなってたかっていうのを書いてあって、次に出てくるデマス、悲しい言葉が書いてます。第2テモテ、2テモテ 4:10、 4章10節、デマスは今の世を愛し、私を見捨ててテサロニケに行ってしまいました。いやでもね、これ現実にあります。ここまで熱心に主に仕えていたのに、あれ10年後にはもう全然クリスチャンなのみたいなことをやっているとか、実際にあるんですね。あります、ということで、これね人間模様なんですよ。本当にこのいろんなことが起こって、の仲間なんですね。で15節 verse 15、 ここから受け取る側の話ですね。だから今まではこのパウロと一緒にいる人たちの挨拶なんですけども、今度は受け取る側、どうかラオディキアの兄弟たちに、また妊婦と彼女の家にある教会によろしくお伝えくださいと、伝えてくださいと。ラオディキアですね、でそこに妊婦っていう女性の家があったということです。で今ねラオディキアに行くとね、今なんかこうなんか急になんかこういう格好になっちゃったけど、ラオディキアってね教会の後多いんですよ。で私が2018年2019年、そしてこの前の2022年か、もうどんどん発掘されてるからの変わっていくので、2018年の時に見たら、2019年に見たら300年代のだから公認された直後のビザンチンの教会がめっちゃ綺麗なの出てくるんですよ。感動しましたけど、もっと感動するのはこの前行った時、2022年、家の教会が見つかったので、普通見つからないのね、家の教会っていうのは家でやってるから。だけどなんでそこが教会だって分かったかって言ったら、そこだけ一部を礼拝堂っぽくして、一部をねこう礼拝堂っぽくしてるんです。でそれは裕福な人の家なんですよ。だから比較的大きいところで、このやはりこの礼拝が持てるように していた家の教会っていうふうに書いてあります。で、あの千葉ではですね、ハウスチャーチムーブメントっていうのがあります。家の教会運動とか、家の中でやることこそが聖書的だっていう運動なんですよ。で、これは違います。彼らは家でやってたのは聖書的だからじゃなくて、そこしかないからなんです。公の場所で使うとしたら、それはあえてヤコブの手紙を見ると分かるんですが、シナゴーグを使ってました。このその時はまだユダヤ教の一派とも思われていたので、シナゴーグで使うこともあったわけですが、他のところは使えないですよ。自分たちで教会堂は建てられない。だからキリスト教が公認になってからは、313年以降はドドドドドって急に建物を建て始めたんですよ。ということで、そうするしかなかったから、家の中で、もちろん家の中でやっていいんですよ。だってもう中国なんてもうそれが有名だからね、家庭教会って言って。でもね、その中国だって今の習近平体制になって、今迫害がまた強くなってるから戻ってるけど、それまでは普通のこういうところでやってるん。家の教会って言って家の教会じゃないんですよ、もうすでに。だけど今はもう弾圧が強くなってるから、多分密かにやってますよね。だからそれに、仕方がないって言ったら変ですけれども、あの家でやってるからっていうことではなくて、そのどこででも機会を生かして知恵を持って集まってるんですよね。でそしてこのに、このよろしく伝えてくださいと。で次にこの手紙は verse 16、あなた方のところで読まれたら、ラオディキアの教会でも読まれるようにしてください。あなた方もラオディキアから回ってくる手紙を読んでくださいと。面白いですねこれね。ラオディキアにもこのコロサイ人への手紙を、で今度ラオディキアから回ってくる手紙って、あなんだパウロってラオディキアへの、ラオディキア人への手紙みたいなのを書いてたんだね。なんで載ってないんですか。いやそれは神様のね、なんかですよね、読みたいけどね、書いて出てない。で次17節、アルキポに主にあって受けた務めを注意してよく果たすようにと言ってください。このアルキポはね、ピリモン人への手紙出てくるんですよ。私たちの戦友アルキポですね。これ2節ね、ファイリモン verse 2、私たちの戦友アルキポで、これは彼はね、おそらくエパフラスに代わってコロサイの教会を監督していただと思うんですよね。だから主にあって受けた務めを注意してよく果たす、あのラオディキアだけじゃないですね。だから彼はあのエパフラスに代わって、この多分コロサイもちゃんとやってますよね。だから本当重大だったんですよね、彼の働きがね。だからそこで何が大事かって言ったら、注意してよく果たすようにと。だからそれでいかないようにと、主から与えられているものをしっかりと保っていきなさいということなんですね。大きくしなさいとかも言ってないし、パウロは、ね、そうじゃなくて、与えられたものを、召されたことを、命じられたことを行っていきなさいということなんですね。で皆さんもね、その主の働きするじゃないですか、それは分かりますから。いやもう分かってますよ、伝道の働きを。じゃあ家族の人にしたら、あの信じてくれないと。そしてもね、よく果たしなさいって、これが神様の命令の全てですね。よく果たしなさい。18節 verse 18、私パウロが自分の手で挨拶を記します。私が鎖でつながれていることを覚えてください。どうか恵みがあなた方と共にありますようにね。ここね、18節、これ印字じゃないですか。全く同じ日本語で書いてるでしょ。ねえ、分かんないじゃないですか。でも原本は急に事態が変わるわけ。なぜかというと、この18節だけはパウロが手書きで書いてるんです。で他の17節までは口述筆記だから、自分が語ったことを書いて、あの誰かに頼んで書いてもらってるんだけども、ここだけはパウロが書いている。だから正真正銘の手紙なんだよ、私の手紙なんだよということを、まあ、署名みたいなもんだよね。でもそこでじゃあ何を最後にかい、あの自分の手で書いてるかって言ったら、私が鎖につながれてることを覚えていてください。 祈ってほしいということで覚えていてください。あのね、忘れちゃうんだよね、苦しみの中にいる人っていうのを。あのほら、世の中でもそうじゃないですか。このあのなんですか、あの、病気になって入院してる人でもさ、最初の時はさ、たくさんなんかあの来るじゃん。でもどんどん少なくなってくるじゃん。でこれ宣教師でも同じなの、ね、最初の時はどっとね、あの来るんだよ支援金が。でどんどん少なくなってくるんだよ。特に牢屋にいる人はね、やっぱそうですよ、忘れられてしまいます。でね、これあのちょっとね、祈りの課題で覚えておいてほしいんですけれども、私たちと同じカルバリーチャペルの宣教師で、モザンビークという国がアフリカにありますが、ライアン・コーハーという人ですね。もう3ヶ月以上牢屋です。なんかスパイ罪か何かで、でも全然もう関係ない、分かんない。でそれであの祈ってくださいというのがもうずっとずっと言われてますけど、ライアンさんのためにね、あのぜひね祈ってください。あの同じくこのコッサメサの教会から派遣されている宣教師ですね。でこのようにコロサイ人への手紙通して締めくくるんですけれども、恵みがあるようにという言葉ですね。恵みがあるように、皆さんに恵みがあるように、素晴らしいですね。で、終わり、読み終わりましたけれども、あのちょっとだけね、皆さんあのもうなんかもう疲れてるかもしれないけど ね、あの全体の話をしますね。これまでパウロの手紙学んでるじゃないですか、ローマから、ずいぶん前に言っちゃうけど、でローマがあって、でコリントがあって、ガラテアあたりまではね、このね義と認められるっていうか、こう救いについてが前面に出て、もちろん教会の話もたくさんしてます。でね、エペソに行きます。でエペソがあって、ピリピがあって、コロサイが出てくるでしょ。これね、キリストの体とは何ぞやと。でこの体について、一致について、また変あの頭に結びつかない異端についてとか、でこういう話をしてました。でこの教会が前面に出てきた。で今度テサロニケです。2つの手紙があります。第1代何だか分かりますか。その教会を引き取りに来るイエス様、再び来られるイエス様の話が全面で、もちろん教会の話もしてますけれども、救いの話もしてますよ、もちろん全部全部もう結びついてるからね、うん、で、でもそれ、ここは全面に出ているということで、短い手紙でね、実はあ、これ言わなくていいな、まあ、なんかあのやめますあのだってあの手の抜け続けてね、今学んじゃうことになりますから、あの、前もって読んで言ってください。お祈りします。愛する天のお父様、ありがとうございます。本当に感謝します。コロサイの最後のところですけれども、こんなにもたくさんの仲間がいて、パウロがやってこのたった一人でやっている、なんかスーパーヒューマンではなくて、超人ではなく、本当に仲間がいるチームとして、本当に労している兄弟たちであり、忠実な者たちであり、本当に主を、労する中、たゆみなく祈っていく中、その中で私たちが生かされていることを覚えます。たくさんの、この知恵が本当に今この4章を読んでは与えられました。本当にありがとうございます。主よ、どうぞ私たちの教会にこれは整えられて、一人一人が奉仕の働きに整えられていきます。そしてそのことによってキリストの御丈にまで成長し、それぞれが固く結び合わされて、あなたの御心と神の栄光を表すものとなります。どうぞそのようにあなたが祝福してくださいますように、イエス・キリストの御名によってお祈りをお捧げいたします。メン。